おはようございます。
おはようございます。
超速山もようやく5合目を過ぎました。半分過ぎたんで感無量ですけども、今度残りの今度は後半戦ということで、今日は6合目からの超速山の、ご説明をお願いしたいと思います。
前回5合目のところのちょっと修正しときます。5合目の2番目でお話しました。水滸と石岩に経緯とお話したところで、吐くときにですね、吸うときは水滸からこう吸ってきて、ケイシナ吸ってきて、吐くときにまず水滸に軽く、呼吸を当て、それから次に石岩にも少し経緯をします。水滸、そして石岩、それからゆっくりと両小指の重なりに向かってゆっくり吐くと、こういうふうに、三段構えで、吐くと、訂正する方がいいと思います。では6合目です。いよいよここからはですね、数息あるいは行念というものを使いません。そして、前回の随息の後期の2番目でやりましたように、随息の場合は吸う時吐く時に、この呼吸が下がる、呼吸が下の方に下がっていくと同時に、体のいくつかの場所に経緯するということで、経緯の場所が変化していきました。それに対して6合目以降は、基本的には石岩と、あともう一つの場所というふうに固定されたところに経緯するというふうになります。そういう意味では、十条という畳を重ねる、石岩プラスもう一つのところに経緯するという意味で、畳を重ねるという形で十条法というふうに表現してあるのはその意味です。もう一度言いますと、随息だと経緯する部位が変化してきます。それに対して、6合目以降は石岩プラスどこかの一点、二つの点に集中していく、あるいは究極にはただ一点だけというふうになっていきますが、6合目からそういうことになります。それで、私たちの座禅の先生の先生である弘文庵龍田叡山老師という方が書かれた数息観の勧めという小さな本がありますが、これによりますと、後期の弘文老師は前期、中期、後期というふうに分けてらっしゃって、後期では数は読まないというふうな書き方で、後期の数息観ということをおっしゃっていますが、実は6合目からが、私はこの弘文老師の数息観の勧めにある後期の数息観が、この6合目以降がずっと後期の数息観だというふうに捉えています。では最初に、この6合目の1番目は後期中期ともに石岩と、それから両膝頭等を結んだ線ですね。石岩のほかに両膝頭を経緯します。で、この両膝頭に経緯したのを、両膝頭を結んだ線をイメージします。そしてこの両膝頭の中央部に石岩が こううまく重なるような感じ、つまり石岩とそのまっすぐ下ろしたところが両膝頭を結んだ線の中央に来るように多少ですね、手の、石岩の位置を調整して、石岩と両膝頭を結んだ線の中央部とに、この2点に経由してずっとそこから呼吸の出入りを感じると、
うん、
こういうのは第一番目ですね、
うん、そのためには両膝頭がきちっと座布団の上についてないとなかなか経由しづらいですよね。
はい、そうです、う
ん、浮いちゃうとダメですね。長身のところもまた大切だろうし、しっかりとついててもなかなか意識しづらいところだということで、先生がよく保冷剤かなんかを持ってきてくださって膝頭に少し膝頭っていうより膝頭の下ですかね。
そう、下ですね。
膝のつくところと座布団との間あたりにちょっと挟んで、はい、そこをこうはっきりと経緯がパッとつかめるようにしながら、とあと一緒に石岩と前にお話しした、親指と親指を内側で合わせたところを意識しながら、数足の後期をやっていくということですかね。
はい、
はい、
まあこの呼吸法によりますと、うん、今まで特に横運とかですね、こうどんどんどんどん上の方に行ったこの経緯の場所がこのどしっと下半身、石岩と両膝頭というところに落ち着きますので、極めて安定した呼吸法になりますね。
ぐっと意識がこう今まで結構上半身側に寄ってたのがぐっとこの下側に、石岩が一番高い位置で逆に膝頭の方が低いですもんね。
そうですね、
はい、
ただこういうふうに今まで何合目かこう繰り返してきたことによって、
うん、
その石岩と両膝頭が持つこの重要性に気がつかれると思います、う
んうん、確かに普通でも座骨っていうんですかね、尾底骨、お尻の部分と両膝頭のこの三角形を意識して長身で座れるようにっていうふうには言って言いますけども、より前にいろいろなこう雲門だの微端だの、内芸庫だのっていっていろいろなところを意識したがために、膝を意識することでぐっとこう落ち着くっていうか重心が下がるようなイメージの座禅になってくるかなと思います。
はい、
はい、
その6問目の2番目はですね、
はい、
こういうふうに書いてあります。呼気休気ともに石岩とそれから上に来る足のふくらはぎですね、この石岩からずっとまっすぐを下ろしたところに、すぐ下には上げた足のふくらはぎがあります。このふくらはぎの内側の点ですね、それと石岩とに経緯すると、これも十条法ですね。この手法です。でやっていただければ分かりますが、この上げた足のふくらはぎ、実は下がってる方下の方のふくらはぎでも構わないんですが、ふくらはぎというのは前側のすねに比べてですね、比較的冷たい風が感じられやすいんですね。この石岩というこう熱くこう血液が集中していることに対して、この足のふくらはぎの冷めた感じというか冷えているというか、この冷ややかな風の感覚もとても重要なので、この6合目の2番目にそれを持ってきました。
だから6合目もこの2つを経緯する場所を変えてやっていくっていう形で、
はい、
はい、
で、あとテキストでは他にですね、促進ですねとか失眠、かかと何度書きましたが、ここはちょっとあんまり 触れなくてもいいと思います。まあこれは
難しいですよね。
特に失眠というのは意識するのは難しいんですね。ただ座禅、通常の半跏趺坐、結跏趺坐なんかができない人が和式正座っていうのがあります。座布団をこう畳んでその上に正座みたいにしてどっかと座る、はいはい、この時はとてもねかかと石眼とかかとっていうのはすごく意識しやすいので、
はい、
この時はとても使えますが、まあ、普通の座禅の場合は、まあ、あんまり意識するのは難しいので、いずれ痛みをとどう対決するかという時にまた別な経血がありますので、その時に違う話をいたしましょう。
はい、一応補足というか、失眠っていうのは、睡眠の眠を失うって書いて、かかとの中央ですね、
はい、
がのツボで、肺促進っていうのはまあ大体、土踏まずのど真ん中っていうかちょっと上の方なんですけど、まあ、足の裏の真ん中あたりを促進っていう言い方をすることが多いかなと思います。はい、じゃあ6号目はこんなところで大丈夫でしょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。